ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームガラムマサーラーさん、桃さんこんばんは。初メールです。桃缶は美味しそうな話が多いですね。僕も桃さんと同じで食べることが好きなので、いつも楽しく聞いています。ラジオネームからも想像がつくかと思いますが、僕はカレーが大好きです。一人暮らしなんですが、家でも自分で作りますし、美味しいカレー屋さんがあると聞けば食べに行きますし、でも意外とレトルトカレーも好きなんです。家に常時20食くらい、ほとんど違う種類のものをストックしています。友達が夜とか急に遊びに来て、お腹が空いたとなったら、このレトルトが大活躍。種類の多さにみんなテンションが上がり喜びます。どうせレトルトだろうとバカにできません。美味しいものがたくさんあるんですよ。ももさんも食べることありますか？よかったらたまにはカレートークを聞かせてください。ガラムマサーラーさん、お便りありがとうございます。はじめましてですね。そうなんです、ももさんは食べることが大好きなので、もも缶は食べる話、美味しそうな話がね多いんですけれども、ガラムマサーラというお名前の通りカレーのね話題が出てきましたが、お好きな方はね本当にねカレーいっぱい食べるって言いますね。番組のディレクターのじゅんちゃんもカレーが好きっていつもね言ってるんですけど、1週間いろんな違うお店のカレーを食べ続けるとかでも全然苦にならないですか？あ、好きな人は大丈夫なんですね。まあ確かにカレーって言っても結構こうインドカレーがあったり欧風カレーがあったりとかね、バリエーションがあるから、そう思うとね日替わりでこう食べても結構楽しめちゃうのかなとは思いますけどね。私はですね、カレーもちろんお家でね、家族がいるんでお家で作ることは多いですし、忙しいお母さんとしてはやっぱりカレーはこう迷わずにパッパッと作れるから、ギリギリまでお出かけしてて帰ってすぐ食べたい日とかはやっぱりカレーを家で朝作ってから行くとかっていうこともありますね。でもうち今2歳と5歳の子供たちがいるので、辛いカレーがまだ食べられなくて、なのでもうずっとここ数年もう甘口のカレーしかお家では作っていなくて、ね、でもせっかくもう甘口なんだから、もうとことん甘くフルーティーにというか作りたいなっていうところから、さつまいもを入れたりかぼちゃを入れたり、ね、玉ねぎもたっぷり入れるから、結構そのルーの甘いっていうだけじゃなくて、お野菜から出る甘みがなかなかこれがまた美味しくて、もう潔くそのカレーは辛いものだとかって割り切っちゃって、そこも諦めて、少しでもなんかそう美味しいカレーになるといいなと思って家ではそうやって作ってたりしますね。あの甘いのが苦手って人は、まあ後からスパイスとかをね加えると、ちょっと大人用に、あとの、あの子供たちの食べた残りの分は大人用に作り変えるとかもね、知ってる方もいらっしゃるみたいなんですけど、結構私はもうそのもうこの時期だけだしと思って、しっかり甘いカレーを楽しんでたりしますね。そしてレトルトの話題も出てきましたけど、レトルトもね私も食べます。で、あのせっかくだったら同じ家で作るようなカレーではないものをやっぱりレトルトで買ってきて食べたいなって思ったりするので、よくやっぱり買うのは、まあ、定番でもありますけれども、無印良品のレトルトカレー、あのインド風なカレーがいっぱいあるんですよね。チキンカレーとかも美味しいし、それをね何種類か買っておいて、お休みの日とか 今日はちょっと料理はあんまり作らないでお昼パッと何か食べるっていう時にどれ食べるみたいにみんなで聞いて開けて食べたりとか、あとは以前ファンの方からお土産でいただいたことがあるカレーで、桃カレーっていうのがあって、本当に桃食べてみたら、カレーと桃と思ったけれども、本当に桃のフルーティーな感じと、でも結構ピリ辛だったりして、その組み合わせがすごく美味しくて、お出かけした先とかで出会ったらまた買いたいなって思っているものの一つだったりしますね。そういうこうご当地フルーツのカレーっていうのもいろいろあるんですよね。桃カレー、山梨とかだったかな、そういう場所でもその桃がね名産のところだとそういう商品もあるし、梨入りのカレーとかぶどうカレーとか、それ以外にもいろんなその土地の美味しいもので作られてるレトルトカレーとかだとすごく楽しいですし、さらにね美味しかったら嬉しいし、だからなんかレトルトっていう言葉だけを聞くとただお手軽っていう感じだけに取られちゃうけど、カレーの場合は結構レトルトも種類の多いお店に行くとね、本当にごちそうのようにすごくいい材料で作ってるカレーとかもあったりしますからね、集めると楽しいだろうなーって思います。あとカレーといえばね、うちの娘の幼稚園、毎日お弁当持ってってるんですけどね、幼稚園の先生たちがすごく理解のある幼稚園で、お母さんたち毎日作るのが大変だから、たまに忙しい時は小さな子供用の小さなレトルトカレーをご飯だけ入れたお弁当につけていいよっていう風に先生が言ってくださってて、お弁当いつもこの寒い時期は保温してくれるんですね。でほかほかご飯のところに一緒にそのレトルトカレーをくっつけて子供に渡すと、先生がお弁当の時間になってその温かいお弁当箱に入ったご飯にレトルトカレーをかけてくれるんです。それが一見するとちょっとお弁当作るの手抜きしてるみたいだけど、子供たちからするとすごく美味しいみたいで、お母さんカレーの日いつみたいに言ってる子も多いみたいで、そうそう、そんな風に楽しんでたりとかもしますかね。子供たち大好きですからね、カレーね。いや、いいですね。私もまたちょっとカレーが食べたくなりました。ガラムマサハラさん、またカレーのお話何かあったらぜひお便り送ってきてくださいね。ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。それではもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームキシリトトールさん、桃さんこんばんは。お久しぶりのメールです。私はラジオネームからも想像できる通り、歯磨きが大好きで、歯をとても大切にしています。人と話すときに一番印象に残るのは目だと思いますが、思い切り笑ったときに見える歯も大切だなと思います。せっかくなら健康的で綺麗な歯の方が好感を持てますよね。そんな私ですが、子供の頃は歯医者さんが大嫌いでした。家の近くの歯医者さんは先生がちょっと怖くて、さらに治療が必ず痛いので歯医者さんに行きたくなくて、グズグズしては虫歯がひどくなってということもたくさんありました。大人になってからは定期的に検診に行って元気な歯をキープしています。通っている歯医者さんに教えてもらったんですが、 ももさん、歯に良い食べ物は何だと思いますか？それはチーズなんだそうです。ちょっと意外ですよね。私チーズが大好きなので毎日でも食べたいくらいです。キシリトトールさん、お便りありがとうございます。チーズなんですね。知りませんでした。でも私も大好きだから嬉しいですね。なんかそうですよね。歯はとても大切ですもんね。大事にしなきゃなーって私も思います。美味しいものを自分の歯でね、食べたいですもんね、いくつになってもね。そう、でもね、子供の頃って歯医者さん嫌でしたよね。私もそうだったな。なんか今と比べて私たちが子供の頃の方が歯医者さんの治療って痛かったですよね。すごく痛くて、で大体こう、痛かったら手を挙げてくださいねって言われるじゃないですか。でも挙げられないんですよ。なんか挙げますか？挙げる、みんなスッと挙げるのかな？挙げますか？あ、本当に？なんか私どうしてもなんか上げたいけど、もうちょっと我慢できるかもとかって、すごいなんか上げられなくて、上げられないけど、こう表情でなんかこう、うーってなったら顔で気づいてもらえないかなとか思ったりして、そうダメだったの、我慢してたんですけどね。でもそう、すっごく嫌でしたね。なんかね、そう嫌だったよねなんて話をさっきね、ディレクターさんとしていたら、ディレクターさん、子供の頃ね、歯医者さんに行ってらっしゃいってお母さんからこうお金を渡されて、行くような顔をして、で、そのままそのお金を持って、お菓子屋さんに行ってお菓子を買って遊んでいて、でも、やはり子供ですからね、それでそのまま通るわけにないじゃないですか。で、帰ってきて、お母さんに、次の予約いつだったの？とかって聞かれて、あたふたしているうちにバレて、ものすごく怒られていたっていう話をさっきしていました。まあ気持ちわかりますよね。でもね、でも私はやらなかったけどね。そうそうね。あんまりそんなことばっかりするから、歯医者さんでほら、予約するとその時間は空けとかなきゃいけないわけじゃないですか。でも、ディレクターさんのその歯医者さん、その、いつもこの子は来ないみたいになっちゃうから、もう一回来なかったら、もううちには来ないでくださいっていうところまで言われたって話を先聞いて。そりゃあ、歯医者さんも怒りますよね。次来たらちょっとこう、力を入れて治療してあげようかな、みたいな思われちゃいそうですね。まあ、大人になったらちゃんと言ってるんですよね。大丈夫ですよね。だったらいいですけどね。さあ、でもね、まあ、気持ちわかりますよね。ほんと子供の時みんな嫌ですもんね。もうあの椅子に座るだけでも、こうなんかね、すごいドキドキしてたなーって思いますね。そう、でもね、最近なんかすごく、やっぱり治療もね、変わってきてるのか、痛くなくなってきてるような感じもしますし、今はね、私もできるだけ定期的にね、検診に行こうって思ってて、特にその妊娠にしてた時に虫歯がやっぱりいっぱいできちゃったりして、後悔もしたので、これからね、またちゃんと定期検診に行かなきゃなって思ってたりします。このね、さっきね、お便りの中でチーズがね、いいっていうお話が出ましたけれども、チーズって言うとね、あ、カルシウムが多いから、あ、確かに歯が丈夫になりそうって思いますけど、実はそれだけじゃなくて、もちろんそれもあるんですが、チーズの中のリン酸とかミネラルなどの成分によって歯の周りにね、保護層を作って再石灰化と言われる歯の修復を行ってくれるんですって。よくこうチーズってお酒のお供に出てくるじゃないですか。でもそのお酒ってアルコールだったりすると、こう歯をね、溶かしやすいので、チーズを一緒に食べるってことが理にかなっているんですって。だから、そう、お酒と一緒におつまみでチーズを食べるのいいことみたいですよ。あとはその歯に汚れがついたままになってると、口の中が酸性になっていて、歯がね、溶けてそこから虫歯になりやすいですけれども、チーズを食べるとアルカリ性の唾液が増加するんですって。そういう意味でもチーズは歯にとっていいみたいですよ。皆さんもぜひね、美味しいチーズ食べて歯も健康にね。検診も大事だけど、日々のね、歯磨きも大事ですからね。歯を大切にしたいですね。キシリトトールさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト聴いてください。 藤谷桃でアースコンシェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃ママのワンポイントレシピ。主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。今日はオープニングでカレーの話が出てきましたよね。なので今日のももママのワンポイントレシピではカレーのレシピをご紹介したいなと思います。名付けてフルーティーでスパイシーなトマトチキンカレー。まず材料をご説明します。鶏肉、できたら手羽元がおすすめです。それから玉ねぎ、ニンニク、トマト缶、カレールー、ローリエ、ガラムマサラなどのお好みのスパイス、これらが材料となります。じゃあ作り方をご説明しますと、まずお鍋にみじん切りにしたニンニクとオイルを入れ、香りが出るまで炒めます。香りが出てきたら鶏肉を入れ、表面を焼きます。みじん切りにした玉ねぎを加えてさらによく炒めます。この工程がとっても大事です。玉ねぎがすごく美味しくなるとカレーはとても美味しくなるので、めんどくさいと思わずにしっかりと玉ねぎも一緒に炒めましょう。そして玉ねぎが半透明になったら、トマト缶とお水とローリエを加えしばらく煮ます。お水の量は普通のカレーを作る時のお水の量からトマト缶の量を引いた残りくらいのお水を足します。そのトマト缶の中にトマトジュースみたいにトマトの水分がたくさん入ってるじゃないですか。なので、そう、普通のカレーだったらお水を全部足すところを、トマトの水分をちゃんと生かしてというか、その分お水の量を減らして足してあげるといいと思います。あんまり薄めちゃうともったいないので、お水は入れすぎないようにしましょう。そしてお肉にしっかりと火が通ったら、市販のカレールーを溶かし入れます。トマト缶や先ほどお話ししたようなお水の量とか、あとはカレールーの量は皆さんお好みで割合は決めてみてくださいね。カレーのルーを使わないでカレー粉やスパイスから作るカレーは本格的で美味しいんだろうなぁと思うんですが、忙しく時間に追われる主婦にはちょっと大変なので、市販のカレールーを使っちゃいます。そうすると簡単だし失敗もないです。絶対美味しくできます。そう、さっきね、鶏肉を手羽元がおすすめというふうにご説明しましたけれども、もちろん普通の鶏肉、もも肉とかでも全然 OK なんですけど、手羽元は骨が中にあるというか、なんかね、その煮込んでる時になんとなく骨付きのお肉が入っている方が、なんかよりいい出汁が出るような感じがして美味しく私は感じました。あとは、そう、今回のカレーはね、定番のじゃがいもとか人参とかを入れてないので、他の具材がない分、手羽元のこうチキンがどんどんと大きく乗っていると、見た目もなんかすごくこうボリュームがあって美味しそうだなって感じがしたりします。シンプルにトマトとチキンを楽しむカレーっていう感じですかね。ちょっと赤みのある普通のカレーの茶色色よりも赤っぽいカレーに仕上がると思います。ご飯にちょっとパセリをかけたりとか、あと白ごまをかけたりとかするだけでもカフェっぽくて気分が上がるので、よかったらやってみてください。結構大好きでたくさん作っていたレシピの一つなんですけど、まあ、と言いましてもオープニングで話したように、今子供たちが辛いカレーが食べられないのと、あと、そう、トマトの酸味がうちの子供たちはちょっとまだ苦手なので、この大好きなカレーはここ最近ずっと残念ながら味わえていません。なので早くね、うちは、そう、子供たちがトマトの酸味も大丈夫になって、ちょっと辛いカレーも食べられるようになったら、また復活したいなと思っているレシピです。もしよかったら皆さんも作ってみてくださいね。 フルーティーでスパイシーなトマトチキンカレーでした。以上、ももママのワンポイントレシピでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームどんぐりおじさんさん、ももさんこんばんは。前回熊谷のおばあちゃんネタをご披露しましたが、今回はおばあちゃんからヘルプの連絡が入り、急遽車で熊谷に向かいました。おばあちゃんの畑にまだ目も開いていないくらいの生まれたばかりの子猫が5匹泣いていたそうです。あたりに親猫はいないのでどうしたものかと不安だったが、とりあえず家に連れ帰り、毛布にくるんで温め、ミルクをガーゼに浸し与えたそうです。近くの獣医に相談したところ、子猫用の粉ミルクとスポイト状の哺乳器があり、早速購入して持ち帰り、子猫たちに飲ませると急に子猫たちは元気になり一安心。その猫たちの相談で私に連絡が来た次第です。私が行った時におばあちゃんのネットワークで3匹は近所の人たちにもらわれていき、残りの2匹を飼ってほしいとの依頼でした。私は子供の頃から犬は身近にいましたが、猫との関わりは初めてでしたが、おばあちゃんのたっての願いで2匹を連れて帰り、その日から私との生活が始まってしまったのです。トイレを買い、猫タワーを買い、寝るところとキャットフーズを各種買い、大変です。今日で3ヶ月になります。少し慣れてきましたが、動物の世話はこんなに大変だと思いませんでした。でも家に帰ると2匹がすり寄ってきて、ゴロゴロと喉を鳴らし膝に乗ってきます。あまりに可愛く心が癒され、至福の時間を過ごします。ももさんは動物を飼ったことはあるのですか？もしあるなら、そのコツを教えてください。猫はこちらの言うことは一切聞きません。ダメということも全く学ばず、自由気ままに家の中を歩き走り回っています。そろそろしつけようと思いますが、全く効き目がありません。カーテンはビリビリになり、壁も爪を研ぐためボロボロになってきました。何かいい知恵をお願いします。猫の面白ネタをいくつかご披露します。寝言を言います。夢を見ているのか、あーとかふぐとか寝ながら声を発します。無論いびきもかきます。かっこ笑う。テレビが大好きで、中でもお天気番組が大好きです。お天気おじさん、お姉さんの時もあるの棒の先に丸い玉のついているもので、天気図を示すと喜んで画面を引っかきます。飼っている子猫はオス、メスの兄弟ですが、仲良くいつも同じ行動をしています。寝る時も食事も仲良く一緒です。生まれたのは多分数時間、数分かもの差と思いますが、体格は倍くらいオス猫が大きいです。とにかく高いところが好きで、部屋の一番高いところを探し登ります。紐も大好きで、かけてあるタオルからマフラーまで飛びかかり、ボロボロにしてしまいました。まだまだたくさんありますが、毎日癒されていますよ。またお知らせしますね。どんぐりおじさんさん、お便りありがとうございます。猫ちゃんがお家に来たんですね。わあ、でもこの猫ちゃんは幸せですね。おばあちゃんがね、お家に連れてきてくれたから、こうしてね、それぞれのお家にこう渡っていったり、それからどんぐりおじさんさんのお家にもね、来たっていうことですけれども、そうじゃなかったら本当にね、悲しいことになってしまっていたかもしれないのに、よかったですね。あー、でも猫ちゃん、私もね、飼ったことがないので、どんな生活なのかなという感じなんですが、そうですよね。動物を飼うとなると、まず最初に準備が大変ですもんね。必要なものを買い揃えて。それから、わあ、でも、あれなんですね。こう、ダメということをちゃんと学ばないで何度もこう、やってしまうみたいに書いてありましたけれども、ワンちゃんは結構ね、そういうのって覚えると、 もうやらなくなったりしますけど、猫ちゃんやっぱり自由気ままなのかな。教えてもなかなか言う通りにはしてくれなかったりするのかもしれないですね。そしてこの面白ネタもいいですね。寝言を言うんですか。あーとか、まあ、フグっていうのはね、そう聞こえたって感じかもしれないですけどね。でも動物もね、夢を見るって言いますよね。犬はよくね、寝ながら走っていたりしますよとか、ワンって吠えたりする時もあるから、あ、どんな夢を見てるのかなーなんて思ったりしますけど、猫ちゃんも同じなんですね。それからこのお天気番組の話も有名ですよね。この地域は、晴れでとか、この地域はこんな雨が降ってとかってこう説明するときに、長い棒の先に玉がついてて、それをこう動かしながらお天気お姉さんとかがね説明するのを猫ちゃんすごい喜んで追いかけ回すっていうの、私もテレビで見たことがありますね。いやー、可愛いですよね、動物との暮らしはね。もちろん責任もあるし、お世話しなきゃいけないから大変なこともいっぱいあるけれども、でもやっぱりね、癒されたり楽しいですもんね。私ももうちょっとね、子供が大きくなったらまた何か動物と暮らしたいなって思ってるんです。どんぐりおじさんさん、ぜひまた猫ちゃんのエピソード送ってきてくださいね。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聴いてください。
おかえりさりげないその言葉、心帰る場所 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているようね。
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。お料理の失敗といえば、みんな必ずよくあるあるだなって聞くところで、お塩とお砂糖を間違えちゃったみたいな話があるじゃないですか。番組のディレクターさんはね、なんとお店でフレンチトーストを食べた時にお塩とお砂糖を間違えて作られたのが出てきたんですって。ほら、最近こうスイーツもちょっとね、塩味の効いたスイーツがいっぱい出てたりするから、おかしいな、ちょっとしょっぱいけどこういう味なのかな、このお店はって、ちょっとね考えながら食べてたけど、あまりにしょっぱいからお店の人に聞いたら間違えちゃったんだそうで、美味しい甘いフレンチトーストがその後出てきたんだそうですよ。お店でなんてことあるんですね。びっくり。私もね、なんかお砂糖と塩あったかな、あったような、なかったような。でもね、お塩の間違いっていうか、お塩って結構種類によってしょっぱさが違うんですよね。で、あんまりこう塩気が強くないお塩を私普段使っていて、で、すごくしょっぱいお塩を別でね、なんか使った時に同じ量を入れたらびっくりするぐらい違う味になっちゃったことがあって、食べられなくなったことがあったんですよね。結構ね、お塩とか砂糖も気をつけなきゃいけないところですよね。皆さんもぜひお気をつけてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり 心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。